I had to brush my teeth and it takes a while.
すいません、遅れてしまって、私はですね、今歯の矯正をしていて、そのためにですね、なんか食べたたびに歯磨きをしなきゃいけなくて、そのために遅れてしまいました。ごめんなさい。
I was told you're supposed to get those braces before you get too old, and next year I'm going to be 70, so I thought I better do it while I'm still young.
歯の矯正をするのにはね、若い時にやらなきゃいけないと言われました。私は来年70歳になってしまうので、若いうちにやろうと思って今年やったんです。
My lecture is called The New Pearl Harbor Revisited, 9/11, The Cover-Up, and the Exposé, a lecture for Japanese audiences.
今日の皆さんへの講義は、ニューパールハーバーの再検討をいたしました。副題として、9.11、入兵、そしてその暴露、日本人のための講義というタイトルにさせていただきます。
When the 9/11 attacks occurred, some people were immediately suspicious.Saying that the government's account simply could not be true. But I was not. I accepted the blowback thesis, according to which the 9/11 attacks were blowback for American imperialism, especially against Arab and Muslim countries. So I started working on a book on American imperialism.
911事件が起こった時、政府の説明を本当では言えないとすぐに疑った人たちはいました。しかし私はそうではありませんでした。私はブローバック説、これは逆襲とか報復という説ですね、を受け入れていました。それは911攻撃は特にアラブとイスラム教諸国のアメリカ帝国主義に対する予期せぬ逆襲だったというものです。それで私はアメリカ帝国主義についての本を書き始めました。
When I first heard the theory about a year later that 9/11 was an inside job arranged by the Bush administration,I replied to the professor who told me that. I don't think the Bush administration, even the Bush administration, would do such a thing. Nevertheless, I told this professor, send me the evidence. He sent me some websites. I looked at them, but I didn't find the evidence convincing. And so I went back to my other book.
その約1年後ですね、ある教授が911はブッシュ政権による内部犯行だという説を私に教えてくれました。で、私はその説を伝えてきた教授にこう言ったんです。あのブッシュ政権が、いや、あのブッシュ政権でさえもですね、そこまではしないと思うと答えました。で、それでも一応この教授に何か証拠があったら送ってくれと言いました。すると彼はいくつかのウェブサイトを送ってきました。それで私は911真相究明運動というものがあるのを初めて知りました。でもこのサイトにある証拠を見てもあまり説得力があるようには思えませんでした。なので私は自分の本を書く方に戻りました。
A few months later, however, another professor sent another website which contained portions of the complete 9/11 timelineWhich was created by Paul Thompson. Although this document limited itself to strictly mainstream news sources, it contained literally hundreds of stories that contradicted some part of the official story of 9/11.
それから1ヶ月後、もう一人別の教授がですね、別のウェブサイトを送ってきたんです。それはポール・トンプソンという人が作成した完全な911の時系列記録というものです。この記録にはその情報源はもっぱら主要メディアに頼っていました。にもかかわらず、それには911公式説と矛盾する部分が実際何百もあったのです。
I quickly realized that something was seriously wrong. I then found books by Canadian, British and French authors who presented still more evidence against the official account. Deciding that a book by an American authorthat synthesized all this evidence was necessary, I started writing such a book, which ended up being called The New Pearl Harbor.
私はこの公式説には何か重大な間違いがあることをすぐに気づきました。それからこの公式説に反論するさらに多くの証拠を提示したカナダ人、イギリス人、それからフランス人の書いた本を見つけました。これらの証拠をまとめるアメリカ人による本が必要ではないかと思い、私はそのような本を書き始めたんです。それが後にニューパールハーバー、翻訳は 9.11 は謀略かこれですね、21世紀の真珠湾攻撃になったわけです。
The title came from the fact that one year before 9/11, shortly before the Bush administration took office, a A document called Rebuilding America's Defenses used this term.
この本のタイトルの由来は、911の1年前にブッシュ・チェイニー政権が誕生するちょっと前に出されたアメリカ国防の再構築という文書の中で、このニューパールハーバーという言葉が使われていたことに由来します。
This document was published by a group of neoconservatives called the Project for the New American Century.
この文書はアメリカ新世紀プロジェクト PNAC というネオコン組織によって出版されました。
During the 1990s, these neoconservatives, who included Dick Cheney and Donald Rumsfeld, declared that now that the Soviet Empire had collapsed, America, as the sole remaining superpower, should use its power to create a global Pax Americana, meaning the first all-inclusive empire in history.
1990年代、ディック・チェイニーやドナルド・ラムズフェルドが含まれるこれらのネオコンたちは、ソ連が崩壊したのだから残った唯一の超大国であるアメリカは、世界のパックス・アメリカーナ建設のためにそのパワーを行使すべきだと公言していたのです。つまり、歴史上最初の大帝国です。
Creating such an empire would require overwhelming military superiority. This meant that rather thanReducing military spending, now that the Cold War was over, America should increase its military spending so as to bring about a transformation of the military so that it would have full spectrum dominance.
そのような帝国を作るためには圧倒的な軍事力が必要です。これが意味することは、冷戦が終わったので軍事費を削減するのではなくて、むしろアメリカがあらゆるレベルでの支配を達成するために軍事費を増加して米軍を再編しようということでした。
This meant having dominance from space as well as dominance on the sea and the land and in the air. Space dominance would require putting weapons in space. The envisaged transformation would obviously be very expensive. And so the document predictedThis transformation would probably come about slowly, absent some catastrophic and catalyzing event like a new Pearl Harbor.
これは陸空海での、すみません、陸海空での支配に加えて宇宙の支配ということでした。宇宙支配には宇宙の軍事化が必要です。この予想された再編には明らかに多額のお金がかかります。それでこの文章にはこう書かれていました。新しい真珠湾攻撃のような何か破壊的で触媒となるような誘発的な事件が起きない限り、この再編は急に実現することはないであろうと予告していたのです。
The meaning was that just as America was able to enter World War II only after the attacks on Pearl Harbor, prior to that 80% of the American people were against getting into the war. A similar attackwould be necessary in order to get the American people to support the military spending that would be required by these neoconservatives. And they especially had a rock in their sights, speaking of the need for a substantial American force presence in the Gulf, for which the conflict with Saddam Hussein would provide the immediate justification.
もちろんこれの意味するところは、真珠湾攻撃があったからこそアメリカが第二次世界大戦に参戦できたように、というのはそれまでアメリカ国民の 80% は第二次世界大戦の参戦には反対だったのです。アメリカ国民に軍事費の増加を負担してもらい、これらのネオコンたちが描いているような帝国主義者の火遊びを認めてもらうためには、同じような攻撃が必要だったということです。特に彼らはイラクを狙っていました。プルシャ湾岸地域における米軍の大規模配備の必要性を説き、そのためにはサダム・セインとの紛争を起こして戦争を正当化する理由にしようと考えていたのです。
And sure enough, when the 9/11 attacks came, they were widely called the new Pearl Harbor.
そして案の定 9.11 が起こると、それはニューパールハーバー、新しい真珠湾攻撃と呼ばれたのです。
In my book of that title, which came out in the beginning of 2004,I summarized the case against the official account of 9/11 as it had been developed up to that point by the 9/11 Truth Movement.
このタイトルの私の本は2004年の初め頃に出版されましたが、その中で 911真相究明運動のいろいろな人たちによって展開されていた、その時までの911公式説 に対する問題点をまとめて出版しました。
I showed that there was strong evidence against every part of the official story. Its account of why the hijacked airliners had not been intercepted by military planes. Its explanation of why the World Trade Center buildings came down. Its claim that American Flight 77 had struck the Pentagon. Its story of the heroic passengers bringing down Flight 93 over Pennsylvania. Its claim that the attacks were a surprise.And even its identification of the hijackers, as some of these men had shown up alive after 9/11.
公式説のすべての証に対して強力な反論証拠があることをこの本で示しました。例えば、なぜハイジャックされた旅客機が戦闘機によって迎撃されなかったのかについての説明。なぜ世界貿易センタービルが崩壊したのかという説明。アメリカン航空77便がペンタゴンに激突したという主張。勇敢な乗客が93便をペンシルバニア上空で墜落させたという公式説、そしてこの911攻撃が寝耳に水だったという主張等々、さらにはハイジャック犯たちの身元確認に至っては何人かが911事件後も生きていることが判明したのです。
When the 9/11 Commission issued its report that summer, I was anxious to see how they had treated all the evidence summarized in the new Pearl Harbor.I knew they had multiple copies of this book. What I discovered was that they simply omitted about 95% of this evidence and distorted the rest. This led to my second book, the 9/11 Commission Report, Omissions and Distortions, in which I laid out 115 facts about which the Commission had lied, either by omitting or distorting these facts.
911調査委員会がその2004年の夏に報告書を提出したとき、私は自分がニューパールハーバーでまとめた証拠すべてに対して、彼らがどのように対応したのかを見るのを心待ちにしていました。委員会が私の本を何冊も持っていることを知っていたからです。それで分かったことは、彼らは私の提示した証拠の 95% を無視し、残りを歪曲していたということです。そこで私は2冊目の本を書くことにしました。それが 9.11 調査委員会報告書、省略と歪曲、これはまだ日本語訳がありませんです。その中で委員会が偽っている115の事実を掲げ、それらを委員会が省略あるいは歪曲していることを示しました。
To show how serious some of these omissions and distortions were, I will cite a few examples, beginning with the Commission's treatment of the World Trade Center collapses.
これらの省略と歪曲がいかに重要かを理解してもらうためにいくつかの例を挙げてみます。まず世界貿易センターの破壊についての911調査委員会の扱いです。
While claiming that the twin towers were brought down by the impact of the airplanes plus the resulting fires, the commission failed to point out that fire and other external causes had never previously brought down a steel frame high-rise buildingthat the collapses of such buildings had always been caused by explosives in the procedure known as controlled demolition.
調査委員会はツインタワーが飛行機突入の衝撃とその結果発生した火災によって崩壊したと主張しています。しかしその一方で高層ビルが過去に火災や外部からの原因で崩壊したことが一度もないこと、そのようなビル崩壊には常に制御解体爆破という方法で爆発物が使われていたということを指摘するのを怠っています。
The Commission also failed to point out that the collapses exemplified 10 characteristics that are common features of controlled demolition, such as the fact that the collapses started suddenly and then came straight down at almost free fall speed.
調査委員会はタワーの崩壊にはいずれもそれが急激に起こり、ほぼ自然落下のスピードで真下に移動したといった制御解体の典型的な特徴が10以上あることを指摘するのを怠っています。
The Commission also did not point out that Mayor Rudy Giuliani, while being interviewed on national television that day, had revealed the startling information that he knew in advance that the Twin Towers were going to come down. By not mentioning this,The Commission did not have to explain how Giuliani could have known this.
また、 ルディ・ジュリアーニ市長が9月11日に全米ネットワークのテレビのインタビューの中でツインタワーが崩壊することを事前に知っていたと驚く情報を明らかにしていました。そのことを調査委員会は指摘していません。これに触れないことで委員会はジュリアーニ市長がどうしてこれを事前に知り得たのかを説明しなくてもよくなったのです。
The commission also failed to point out that almost all of the steel from the buildings was loaded onto trucks and sold to scrap metal companies who melted it down. This was important because if explosives had been used to cut the steel columns, an examination of the steel would have revealed this fact.
また調査委員会はビルの鋼鉄のほとんどがトラックで運ばれて鉄くず業者によって溶解されてしまったことを指摘しませんでした。これは大変重要です。なぜならもし鋼鉄製支柱の切断に爆発物が使われていたならば、その鋼鉄を調べさえすれば爆発物の影響がわかるからです。
The commission also failed to point out something that may be relevant to the question about how anybody could have gotten into the towers to plant explosivesThe fact that one of the principals of the Securicom, which handles security for the towers, was Marvin Bush, one of the president's brothers.
爆発物を誰がどうやってタワーに仕掛けることができたのだろうかという疑問に関する事実についてですが、世界貿易センターの安全管理を管理している、セキュリティを管理していた会社、セキュラコムの重役の一人が、ブッシュ大統領の兄弟の一人であるマービン・ブッシュであったという事実を調査委員会は指摘することをしませんでした。
Most astoundingly, the commission did not even mention that Building 7, a 47-story building, had also collapsed that day.
また驚いたことに調査委員会は飛行機が衝突もしてもいない、しかも47階の数階だけが火災を起こしただけの第7ビルが崩壊した事実に触れることさえしていません。
Turn now to Osama bin Laden and the alleged hijackers.
次は Osama bin Laden とハイジャック容疑犯について触れたいと思います。
The 9/11 Commission omitted several interesting facts about them that were pointed out in the New Pearl Harbor.
9/11 調査委員会は私がニューパールハーバーで指摘した彼らについてのいくつかの興味ある事実を無視しています。
One of these was the fact that although the hijackers were allegedly able to get on the planes because they had bought tickets, the passenger manifest for the four flights that were released by the airlines contained none of their names. In fact, no Arab names whatsoever.
その一例を挙げましょう。このハイジャック容疑犯たちはその飛行航空券を買っていたから飛行機に乗れたことになっています。しかし航空会社が提出した4つの便の乗客名簿には彼らの名前が全くありません。実際アラブ人の名前さえ一つもないのです。
The commission also failed to point out that although the alleged hijackers were purportedly willing to die because they were devout Muslims ready to meet their maker, they in reality drank alcohol, took drugs, hired lap dancers and prostitutes.
それからこのハイジャック容疑犯たちは大変敬虔なイスラム教徒であったとされています。ですから彼らは死んで彼らの神様に召される覚悟があったということになっていますが、実際には彼らはお酒を飲み、ドラッグをやり、ラップダンサーや売春を買っていたという事実を調査委員会は触れていません。
Another unreported fact was that that some of these alleged hijackers, as I mentioned earlier, showed up alive after 9/11. For example, a week and a half after 9/11, the BBC reported that Waleed al-Shiri, who had allegedly been on the plane that hit the North Tower, was alive and well in Morocco, where he was working as a pilot for Saudi Arabian Airlines.And yet the 9/11 Commission wrote as if there were no doubt that he was on Flight 11, even suggesting that he had stabbed one of the flight attendants.
この若い19人の男たちについて報告されてない別の事実は、9/11 の後でこの何人かが生きていて名乗り出ているという事実です。例えば 9/11 の1週間半後、ノースタワーに激突した飛行機に乗っていたとされるワリード・アリ・アルシュヒ がですね、モロッコに現地で暮らしていてサウジアラビア航空のパイロットとして働いていると BBC が報告しました。ところが調査委員会は彼が11便に乗っていたことは全く疑いがないかのように報告し、しかも彼が添乗員を刺したとさえほのめかしています。
With regard to Osama bin Laden, much information was available that suggested he was really not an enemy of the United States. For example, the commission did not mention the report of a highly respected journalist that during the summer of 2001,When bin Laden was already America's most wanted terrorist, he spent 2 weeks in the American hospital in Dubai, where he was treated by an American surgeon and visited by the local CIA agent.
Osama bin Laden については、実際は彼が本当のアメリカの敵ではなかったことを示す情報がたくさんあります。それにもかかわらず、調査委員会はそのどれにも触れていません。例えば、2001年の夏です。ビンラディンがすでにアメリカの最大のお尋ね者になっていたのにもかかわらず、デュバイのアメリカの病院で2週間入院してアメリカ人外科医の治療を受け、その間に地元の CIA エージェントの訪問を受けていたというある信用のあるジャーナリストの報告について言及していません。
Some of the commission's omissions involved the damage to the Pentagon, which was said to have been caused when American Flight 77,which was a Boeing 757, crashed into it by the hijackers.
調査委員会の省略のいくつかは、ペンタゴンの損傷に関わっています。それは、アメリカン航空77便、ボーイング757型機だったんですが、アメリカン航空77便がハイジャック犯たちによって、ペンタゴンに激突させられた時にできたということになっています。
The commission failed to report.That photographs of the Pentagon taken shortly after the attack showed no sign of a crash 757, and that witnesses both inside and outside of the building reported seeing no big pieces of an airliner, such as the tail, the fuselage, the wings, or the engines.
調査委員会が報告を怠っている別の事実は、激突直後の写真に757型機の残骸が何も写っていない。また建物の内部と外部にいた目撃者たちが尾翼、胴体、主翼、あるいはエンジンといった旅客機の大きな部分を何も見ていないと報告したことです。
Incidentally, this photograph was taken more than 30 minutes after the attack, after the building partially collapsed on this side. Prior to that, the damage was much less extensive.
皆さんの見ているこの写真はですね、飛行機が激突してから30分以上後に撮られたものです。この30分より前の写真はですね、ダメージがもっと少ないのです。
Nor did the commission point out that wedge 1 on the west side of the building where the attack was would have been the least likely part of the Pentagon for Al-Qaeda terrorists to have attacked. They would have wanted to kill Secretary of Defense Rumsfeld.And the top brass, but their offices were safely on the opposite side of the Pentagon.
また攻撃された建物のところは第一ウェッジというですね、ペンタゴンは1から5までウェッジがありますけれども、この西側の第一ウェッジはアルカイダがもし狙うとしたらペンタゴンの最も可能性が低い場所だということを指摘していません。彼らは当然ラムズフェルド国防長官そして軍の首脳たちを殺そうとしたことでしょう。でも第一ウェッジは彼らのオフィスから建物の反対側にあるのです。
Al-Qaeda terrorists would have wanted to cause as much destruction to the Pentagon as possible, but Wedge 1 was the one part of the Pentagon that had been renovated to make it less vulnerable to attack. Al-Qaeda operatives would have wanted to kill as many Pentagon employees as possible, but because the renovation was not quite complete,Wedge 1 was only sparsely populated.
アルカイダのテロリストたちはできるだけ大きな破壊を起こそうとしたはずですが、第一ウェッジ側は外部からの攻撃に備えてちょうど補強工事をしていた場所です。アルカイダの工作員たちはペンタゴンの人員をなるべく多く殺したかったはずですが、修復の工事がまだ終わっていませんでしたので、第一ウェッジにはペンタゴンの職員がほとんどいませんでした。
Another thing not mentioned by the commission was the fact that Hani Hanju Dewar, said to be the pilot of Flight 77, would not have been able to fly the trajectory that Flight 77 was said to have taken, in which it descended 8,000 feet in 3 minutes, did this big downward spiral, came in at virtually ground level to strike the Pentagon between the first and second floors without scraping the Pentagon lawn.
もう一つ言及されてない重要なことです。これはパイロットであったとされるハニー・ハン・ジュールという人ですね。彼は77便が辿ったとされる飛行軌道をボーイング757型機を使って飛ぶことは不可能であっただろうということです。レポートによれば、彼は77便はですね、たった3分間で8000フィートを急降下しました。2400メートルですね。降下して地上レベルまで降りて第1ウェッジの1階と2階の間に突っ込んだことになっています。そしてその際芝生をこすりもしなかったということですね、ということになっています。
A New York Times story entitled A Trainee Noted for Incompetence quoted one of his instructors as saying Honjour could not fly at all.
ニューヨークタイムズのある記事はこういう見出しです。無能ぶりで知られた訓練生、その時ハンジュールの担当官だった一人の言葉を引用していて、彼は全く操縦できなかったというふうに書かれています。
The commission even admitted in places that Honjour was known as a terrible pilot who could not even safely fly a single engine airplane.
ハンジュールが全くひどいパイロットで単発エンジン機でさえ6に操縦できなかったこと、調査委員会はところどころで認めてはいます。
But the commission avoided the question of how Honjour could have flown a giant airliner with extraordinary skill.
しかし調査委員会は彼が一体どうやって巨大な旅客機を並外れた飛行技術で操縦することができたのかという肝心の質問には答えていません。
By the way, popular mechanics said, Oh no problem, he just put it on automatic pilot.
しかしポプラムメカニクスはこう反応しています。ハンジュールは飛べたのです。オートパイロットシステム、自動操縦を使っていたからというふうに言っています。
They said he flew it manually for only the last 8 minutes
で、ハンジュールがマニュアルで操縦したのは最後の8分間だけだというふうに言っています。
But it was during those last 8 minutes that the extraordinary trajectory was flown.
でもこの最後の8分間にですね、極限飛行をしたんです。ですから
9/11 Commission report also conceals serious discrepancies regarding leading members of the Bush administration.
それからもう一つ911調査委員会報告書はブッシュ政権の中の首脳陣の関する重大な矛盾や食い違いを隠しています。
One of those was Vice President Dick Cheney. It is well known that he went down to the bunker under the White House.Known as the Presidential Emergency Operations Center, and that when he got there, he was in charge of the administration's response to the attacks.
そのメンバーの一人がですね、ディック・チェイニー副大統領です。これはよく知られていることですが、チェイニー副大統領は大統領危機管理センターと呼ばれるホワイトハウスの地下のバンカーにいて、そこに入った後でこの攻撃に対する政府の対応を指示したということになっています。
But what time did he arrive down there? According to several witnesses, including counterterrorism coordinator Richard Clark and Secretary of Transportation Norman Mineta, Cheney arrived down there quite early, shortly after the second attack on the World Trade Center.
しかし問題は一体チェイニーが何時にこのバンカーに行ったのかということです。複数の証人、例えばですね、当時のテロ対策担当特別補佐官のリチャード・クラーク、覚えてください、リチャード・クラーク、それからノーマン・ミネタ運輸長官などはこう言ってます。チェイニーの到着は非常に早くて9時3分に起きた世界貿易センターの2番目の攻撃直後だったというふうに証言しています。
Mineta reported an open testimony to the 9/11 Commission, which was televised, that when he got down to the bunker at 9:20, Cheney was already there. But the 9/11 Commission claims that Cheney didn't get down there, and
運輸長官です。は調査委員会の公開証言、これは実はテレビで生中継されたものですね。この公開証言で、ミネタが9時20分にバンカーに到着したときに、チェイニーはすでにそこにいたというふうに報告しています。しかし 9.11 調査委員会報告書はチェイニーはバンカーにほぼ10時頃まで入らなかったというふうに主張しています。
This is important because according to Mineta, Cheney was there long before the Pentagon was struck and in fact was involved in an ongoing conversation with a young man who would come in and out of the room reporting on an aircraft coming towards Washington. And when he said, Mr. Vice President, that plane is now 10 miles out. Do the orders still stand? Cheney said, yes, they do.
ミネタの証言は大変重要です。なぜならミネタ運輸長官によればチェイニーはペンタゴンが攻撃される前にそこにいたことになるからです。実際チェイニーはその時にワシントンに向かっているある飛行機について若い男と会話中だったことになっているのです。その若い男が、飛行機が何十マイル何十マイル、そして最後に10マイルまでになって、最後に、その命令は未だに有効ですかとチェイニーに聞いているんですね。その時チェイニーはそうだというふうに答えています、とミネタが報告しています。
The most natural interpretation of Cheney's statement was that he was confirming a stand down order, an order not to shoot the plane down. By claiming that Cheney did not even arrive at the bunker until 20 minutes after the Pentagon was struck, the 9/11 commission implied that this conversation never occurred.
チェイニー副大統領の発言を最も自然に解釈すれば、彼がスタンドダウンというのは攻撃の一時中止命令ですね、一時中止命令、つまり飛行機を撃ち落としてはいけないという命令を確認していたことになります。ところが911調査委員会はチェイニーがペンタゴンが攻撃されてから20分経った後までバンカーには到着していなかったと主張しました。そのことによってこの会話がなかったことにしたのです。
The commission even deleted this part of Mineta's testimony from the official video record of the 9/11 commission hearings.
この部分のミネタ長官の証言は、公式に発表されたビデオがあるんですね。そこからは削除されていました。でもその以前にはテレビ公開されていた部分ですね。これは最終のビデオ記録からは削除されています。
But we know it happened because it's in the written record and also you can see it on YouTube.
でも私たちはそれがミネタがそう証言したことを、書かれた記録によって確認しています。そして YouTube でもですね、このテレビ公開、されたミネタ証言の、ミネタ長官の証言を見ることができます。
Just Google Mineta Cheney.
Google でミネタ・チェイニーと入れてみてください。そのまさにそのミネタ運輸長官の証言を聞くことができます。
The commission also failed to point out a discrepancy regarding General Richard Myers, who on 9/11 was the acting chairman of the Joint Chiefs of Staff, hence the highest ranking military officer in the Pentagon.
9.11 調査委員会はリチャード・マイヤーズ司令官、将軍に関する食い違いについても指摘することを怠っています。彼はこの日 9.11 の日統合参謀本部議長臨時代理でした。ですからその日のペンタゴンの軍最高司令官でした。
Richard Clark had reported that Myers had been in the Pentagon that morning participating in a video conference being run by Clark from the White HouseMyers, however, claimed that he was up on Capitol Hill several miles away, unaware of the attacks. The 9/11 Commission supported Myers' story without mentioning Richard Clark's account.
ここでリチャード・クラークとマイヤーズ、最後にクラークと言いますけども、つい食い違いがあります。リチャード・クラークは、マイヤーズがあの朝ペンタゴンについてクラークが開催していたホワイトハウスからのビデオ会議に参加していたというふうに報告しています。 しかしマイヤーズ自身は数マイル離れた連邦議会キャピタルヒルにいて攻撃のことは知らなかったというふうに主張しています。911調査委員会はリチャード・クラークの言明には触れないでメイヤーの話をそのまま採用しました。
They would have known about Clark's account because he gave it in a book called Against All Enemies that came out while the 9/11 commission was in session, and it became a sensation, a national bestseller.
このことはリチャード・クラークの本によって確かめることができます。彼はこの調査委員会のセッションが行われている間にですね、Against All Enemies、すべての敵に対して、日本語訳はないと思いますが、Against All Enemies という本を出版して、調査委員会にものすごくアメリカ国民の間にものすごい衝撃を引き起こしました。
A similar conflict involves Donald Rumsfeld, the Secretary of Defense. Whereas Clark said that Rumsfeld was in the Pentagon's video center participating in Clark's video conference, Rumsfeld claimed that he was in his office, not really knowing what was going on until much later. The commission supported Rumsfeld's account without mentioning Clark's testimony.
同様の食い違いが国防長官のドナルド・ラムズフェルドにもあります。クラークはラムズフェルドがペンタゴンのビデオセンターでクラークのビデオ会議に参加していたと証言しています。しかしラムズフェルド自身は、私は自分のオフィスにいてずっと後になるまで何が起きているのか分からなかったと主張しました。調査委員会はラムズフェルドの話を採用してクラークの証言をここでも無視しました。
Finally, the commission covered up a revealing episode involving President Bush. He was down in Florida that morning, visiting a second grade classroom in order to promote his new education policy.
最後にですね、調査委員会はブッシュ大統領にまつわる明らかなエピソードを隠しています。その朝、彼はフロリダにいて、彼の新しい教育政策の宣伝のために小学校2年生の教室を訪れています。
Although Bush was told about the first strike on the World Trade Center when he arrived at the school, he dismissed it as a terrible accident and said, we'll go ahead with the reading thing anyway.
その後、ブッシュはですね、世界貿易センターの最初の攻撃について知っておりましたが、それは単なる事故だと言って、とりあえずに、このリーディング、朗読会をやろうと言って教室に入っていきました。
After he had been in the classroom a few minutes,listening to the second graders read a book, his chief of staff, Andrew Carr, came in and whispered in his ear, reportedly telling him about the second strike on the Twin Towers and adding, America is under attack. But Bush continued to sit there for another 8 or 9 minutes.
Bush は2年生が本を読むのに耳を傾けながら、数分間部屋に座っていました。するとそこに首席補佐官のアンドリュー・カードが入ってきました。そしてブッシュに身内をしたんです。報道されたところによりますと、彼はツインタワーの2回目の攻撃を伝えて、そしてさらに大統領はアメリカが攻撃されていますと囁いたとされています。ブッシュはそれにもかかわらず、さらにそこに8分から9分間黙って座り続けていました。
One Secret Service agent, upon seeing the second tower struck, said, we're out of here, assuming that they would be hustling Bush away.
その中である一人のシークレットサービスのエージェントは、テレビで2回目の攻撃を見たときに、すぐにブッシュを急いで移動させなきゃいけないと思って、我々はもうここから出なきゃいけないよと言いました。
That was a good assumption. By that time, several planes were reported hijacked, and this is a fact the Secret Service would have known.
彼のこの考えはもともでした。その時までに複数の飛行機がハイジャックされていると考えられていました。それをシークレットサービスが知らないはずがありません。
If America was being attacked by foreign terrorists going after high-value targets, the Secret Service should have assumed.That they would go after the highest target, highest value target of all, the President of the United States.
もしアメリカが本当に飛行機をハイジャックした外国人テロリストたちによって攻撃されていて、彼らが最も重要 のでしょう。
The visit to the school that day had been very highly publicized, so the Secret Service agents should have feared that a hijacked airliner was bearing down on that school at that very moment, so they should have gotten Bush out of there as quickly as possible.
実はその日の学校の訪問は広く公にされていました。ですからそのいつの瞬間にもハイジャック機が学校に突っ込んでこないかとシークレットサービスは恐れていたはずです。そしてできるだけ早く大統領をそこから脱出させるべきでした。
But they did not. The Secret Service agent who thought they should hustle the president away was obviously overruled by the lead Secret Service agentwho even allowed Bush to remain at the school for another half hour and to appear on television. This Secret Service agent thereby revealed his awareness that no hijacked airliner would be striking the school. His behavior thereby contradicted the notion that the attacks were a surprise being carried out by foreign terrorists.
ところが、セクレットサービスはそうしませんでした。急いで大統領を避難するべきだと思った若いエージェントはシークレットサービスの指揮官にそれを止められました。そしてその指揮官はブッシュを小学校にさらに30分間もそのままにさせてテレビで記者会見までしています。つまりこれは彼がどのハイジャック機も小学校には攻撃していないことを前もって知っていたことを示しています。したがって彼の行動は外国のテロリストたちによる想定外の攻撃だったという主張と矛盾しています。
With regard to the question, why did the Secret Service allow the President to remain at the school? The Commission simply wrote, The Secret Service told us they were anxious to move the President to a safer location, but did not think it imperative to run him out the door.
次の疑問ですけれども、なぜシークレットサービスはブッシュをそこにそのまま残らせたのかという、この質問がよく出るんですが、それについて調査委員会はこう書いています。シークレットサービスは大統領を安全な場所に移動させたがっていましたが、彼が急いで去ること緊急とは考えなかったと答えています。
The commission therefore failed to point out that there was an option in betweenrunning him out the door and allowing him to stay for another 30 minutes. They could have simply walked him out the door and put him in the limousine and whisked him away.
調査委員会はこの見えすぎた言い訳を受け入れて、大統領を急いでドアの外に出すか、学校にあと30分間残っているしか選択がなかったわけではないことを言っていません。つまり彼らはブッシュを歩いて出て行かせて、大統領専用のリムジンで送り出すこともできた。それを指摘していません。
Besides simply omitting any facts, the commission, as I said earlier, distorted some in order to answer questions that had been raised.
以上述べてきたように、911調査委員会は多くの事実を単に無視するだけではなくって、提起された疑問に答えるために事実の歪曲もしています。
The most important involved the question of whyAssuming the truth of the government's claim that the four airliners had been hijacked, none of them were intercepted by military fighter jets, which are on alert 24 hours a day, 7 days a week.
政府の主張通り、4機の旅客機がハイジャックされたとして、それらのいずれもが戦闘機によって迎撃されなかったのはなぜかという最も重大な疑問があります。彼らは1日24時間、週7日間、休まず警戒態勢を敷いているからです。
Normally, the FAA, the Federal Aviation Administration, would quickly report any plane that showed signs of being in trouble to the military, and two of the alert fighter jets would intercept the plane within about 10 minutes. On 9/11, however, none of the airliners was intercepted, even though 20, 30, or even 40 minutes went by.After the planes had shown clear signs of being in trouble, the military claimed that it could not intercept them because the FAA had waited too long before calling the military.
通常はどんな飛行機でも問 害発生した兆候を示すとすぐに FAA と呼ばれる、まあ、連邦航空局ですかね、が全てすぐ軍に通報することになっています。すると非常待機中の戦闘機のうちの2機が10分以内に発進してその飛行機を迎撃します。しかし9月11日は問題発生が明らかになってから20分、30分、さらに40分が経過してもどの飛行機も迎撃されませんでした。軍は迎撃できなかった理由を FAA が軍に通報したのも遅すぎたからだというふうに主張しました。
But early members of the 9/11 truth community did the math and showed that even if the FAA had been a slow in notifying the military, as the military claimed, there was plenty of time still for the interceptions to be made, especially with regard to Flight 77.
しかしですね、911真相究明運動の最初の頃のメンバーたちは、計算をしたんですね。もし、FAA が軍の言うようにその通報することが遅かったとしてもですね、飛行機には、そして特にペンタゴンに激突した77便にも、十分に迎撃する時間があったことを計算によって示しました。
The military said it had been notified by the FAA about Flight 77 at 9:24. That would have been 24 minutes before the Pentagon was struck, which would have been plenty of time for the interception to be made.
ペンタゴンはこの飛行機のことを通知されたのが9時24分だと言っています。それはペンタゴンが攻撃されたとされる24分前です。戦闘機がそれを迎撃するのに十分な時間があったのです。
The 9/11 Commission solved this problem by simply changing the story. It said that instead of being notified at 9:24, the military wasn't notified at all until after the Pentagon was struck.
911調査委員会はこの問題を単に話を変えて解決しました。軍に通報が遅れたというのをやめて、FAA は77便がペンタゴンに衝突するまで全く通達をしなかったというふうに話を変えました。
This was really pretty funny. Here you had the military saying, "We were notified at 9:24," and the 9/11 Commission says, "No, you weren't. You weren't notified at all."
これとてもおかしいんですね。軍隊がペンタゴンの方が9時24分に通報を受けたと主張しているのに、調査委員会の方が違うよ違うよ、あなたたちは全然通報を受けなかったと言って否定しているわけですね。非常におかしな話です。
The 9/11 Commission made this claim about Flight 77, even though the FAA had sent a memo to the Commission, which said, and this was read into the Commission's record, stating that the FAA had notified the military about Flight 77. Not at 9:24, but long before 9:24.
911調査委員会は FAA が調査委員会にメモを送ってるんですね。まあ、覚え書きのようなものです。それには調査委員会の、それは調査委員会の記録として読み上げられていたんです。にもかかわらず、77便についてこのような主張をしました。実際このメモでは FAA は9時24分よりももっと前に77便のことを軍に通達していたのです。
The 9/11 Commission simply ignored this memo, even though it had been read into its own record.
911調査委員会はこのメモを単に無視しました。実際委員会でこのメモが読み上げられていたのにもかかわらずです。
I will conclude this discussion of facts about the 9/11 Commission that it omitted and distorted by speaking about facts it omitted about itself.
911調査委員会が省略と歪曲をした事実の論議を委員会自体を省略した事実の話で締めくくりたいと思います。
The Commission's co-chairs, Thomas Kane and Lee Hamilton, claimed in the preface to the 9/11 Commission report that the Commission had tried to be independent and impartial.
調査委員会の共同議長であるトーマス・ケインとリー・ハミルトン、この二人は911調査委員会の報告書の前にいてこう言ってます。委員会は独立し中立であることを目指したと主張しています。
But they failed to point out that Philip Zelikow, who was the commission's executive director and the one who ran the commission, was essentially a member of the Bush White House.
しかし彼らは911調査委員会の委員長であったフィリップ・ゼリコー氏がブッシュ政権の実質的な幹部であったことを指摘するのをして忘れました。
During the presidency of the first George Bush, Zelikow had worked together with Condoleezza Rice for the National Security Council. Then when the Republicans were out of power during the Clinton years, Rice and Zelikow wrote a book together.And then, when she was appointed National Security Advisor for the new President Bush, she brought on Zelikow to help with the transition to the new National Security Council, after which he was appointed to the President's Foreign Intelligence Advisory Board.
ジョージ・ブッシュが父親のですね、ジョージ・ブッシュ父が大統領であった期間に、ゼリコー氏はコンドリーサ・ライスと一緒に国家安全保障委員会の下で働いていました。クリントン政権での間、共和党が政権から遠ざかっているとき、ゼリコーはライツと一緒に本を書きました。そして今度、子供のブッシュが大統領になりますと、彼女によって国家安全保障担当補佐官に、コンドリーサ・ライツが、子ブッシュによって国家安全保障担当補佐官に任命されると、ライツはゼリコー氏を連れてきて、新しい国家安全保障委員会への移行を手伝う仕事に任命しました。その後彼は大統領外交諮問委員に任命されています。
As the 9/11 Commission's executive director, he determined what the commission did and did not investigate, and he took charge of writing its final report. So the 9/11 Commission was anything but independent from the White House. Insofar as the 9/11 Commission did investigate the White House, it was the White House.
911調査委員会の委員長として委員会が何を調査しまた何を調査しないかを決定したのはゼリコー、そして最終報告書の執筆を担当したのもゼリコー氏です。ですから911調査委員会は独立とは程遠い存在でした。それがホワイトハウスを調査するといってもホワイトハウス自身がホワイトハウスを調査しているようなものだったのです。もちろんゼリコーが911調査委員会報告書の作成を担当していたわけですから委員会自身についてのこの事実は明らかにしていません。
Thus far I have discussed things that have been widely known for many years, at least since 2005 when I wrote my critique of the 9/11 Commission report. I will now mention some developments that have occurred since then which I have reported in my latest book, The New Pearl Harbor Revisited.
これまではですね、この数年間の間に広く知られるようになったことを議論してきました。これは私の911調査委員会批判が現れた少なくとも2005年以降のものです。ではそれ以降に起きてきたいくつかの進展を述べたいと思います。これは私の最新作ニューパールハーバー再検討に書いたことです。
One thing we have learnedIs still more reasons why Philip Zelikow was the worst possible choice to be the executive director of the 9/11 Commission, unless its job was to cover up guilt by the Bush White House.
私たちが知った一つのことは、フィリップ・ゼリコー氏は911調査委員会の委員長としては最悪の選択だったということです。その理由がさらにもっとあること。もちろんその目的がホワイトハウスの罪を隠蔽するためだったら話は別です。
One fact that became public knowledge is that Zelikow had, at Condoleezza Rice's request, written the 2002 version of the National Security Strategy of the United States of America, usually abbreviated NSS 2002.
広く知られることになった一つの事実は、ゼリコー氏がコンドリーサ・ライスの要請で2002年のアメリカ合衆国国家安全保障戦略、普段はですね、NSS2002 と省略されて呼ばれていますが、それを書いたことです。
This document used 9/11 to justify a new doctrine of preemption, according to which the United States now has the right to attack.Another nation, even if that nation poses no imminent threat to the United States, a doctrine that was then used to justify the attack on Iraq.
この文書は新しい先制攻撃ドクトリンを正当化するために911攻撃を利用しました。それによるとアメリカは今や他の国からの差し迫った脅威がなくても他の国を攻撃する権利を有するというものです。このドクトリンがまさにイラク攻撃の正当化に使われました。
Given Zelikow's authorship of that document, he certainly would not have had his staff investigate one of the questions it should have investigated. That is, might the White House have had motives for orchestrating or at least allowing the 9/11 attacks? The 9/11 Commission's discussion of motives was restricted entirely to Osama bin Laden and Al-Qaeda.
ゼリコー自身がこの文章を書いた 本人なのですから、彼が911調査委員会が尋ねるべき重要な疑問の一つを彼のスタッフに調べさせるわけがありません。その重要な疑問というのは、ホワイトハウスは一体911攻撃を画策するか、あるいは少なくとも見て見ぬふりをする動機があったのかどうかという疑問です。911調査委員会の動機に関する議論はアルカイダとオサマ・ビンラディンに限られていました。
Then in 2008 we learned still more about Zelikow from New York Times writer Philip Sheehan's book on the 9/11 Commission。
そしてさらに2008年になりますと、ニューヨークタイムズの論説者であるフィリップ・シーノンの911調査委員会についての新しい本から私たちはさらに多くのことを学びました。この本です。
We learned that Zelikow, in order to get the job of executive director, had lied to Kane and Hamilton, concealing from them his authorship of NSS 2002 and other conflicts of interest. And we learned that Zelikow had, this is most astounding,had written the outline for the 9/11 Commission report before the Commission even started investigating. And that this outline was very complete with chapter headings, subheadings, and sub-subheadings. And that Zelikow then conspired with Kane and Hamilton to keep this fact a secret from the staff.
それによりますと、ゼリコー氏は調査委員会の委員長の席を得るために、彼が NSS2002、先ほど言った文書ですね、国家安全保障戦略2002年版を書いたこと、そして調査委員会の共同議長のケインとハミルトンの間に利害関係があることを隠したのです。またゼリコー氏は調査委員会の最終報告書の概要、これが一番驚くべき事実なんですけれども、調査委員会がそれを手掛ける前にですね、彼は見出し、各章の見出しを決めていました。それから小見出し、そしてここ見出しというんですかね、そこまで決めていたんです。そしてゼリコーはケアンとハミルトンと共謀してこの事実を他の調査スタッフから隠しました。
Shinnan also revealed that although Zelikow had promised to cut off all contacts with senior White House officials, he continued to talk with Condoleezza Rice and even with Karl Rove. We learned, in other words, that the 9/11 Commission was no more independent from the White House than if Rice or Rove had been directing the commission.
The Shinnan,ゼリコー氏がホワイトハウス高官との接触を全て断つことを約束していたのにもかかわらず、調査委員会の調査が始まってもコンドリーサ・ライスやカール・ローブと会い続けた、会話をしていたということを明らかにしました。言い換えますと、911調査委員会というものはもしライスとローブが監督していたとしても変わらないほどブッシュ・チェイニーのホワイトハウスから独立度が全くしていなかったことを私たちは知ったのです。この本に書いてあります。
Another fact that has come out in recent years is that the belief that Osama bin Laden was behind the attacks has merely been an article of faith with no evidence to back it up.
この数年に明らかになったもう一つ別の事実ですけれども、オサマ・ビンラディンが攻撃の背後にあったに違いないという考えは何の裏付けもない証拠に基づいた信仰に過ぎないということ。
In 2001, Secretary of State Colin Powell had promised to provide a document giving evidence of bin Laden's responsibility, but he withdrew that promise the next day. Then British Prime Minister Tony Blair provided such a document, but then admitted that it did not purport to provide a prosecutable case against Osama bin Laden in a court of law. Powell and Blair both assured us that the authorities had the evidence, but they couldn't reveal it because it was classified.
In 2001年にコーリン・パウエル国務長官がその証拠を示す文書を提出すると約束しましたが、彼は後になってそれを取り消しました。するとイギリスのトニー・ブレア首相がその時にそのような文書を発表したんですけれど、彼が言うにそれは法廷でオサマ・ビンラディンを告訴できるほどの事例を提出しているわけではないと認めています。パウエルとブレアの2人が私たちに当局が証拠を握っていたけれどもそれは極秘扱いにしなければならなかったと思わせてきました。
In 2006, one member of the 9/11 Truth Movement noticed that the FBI's most wanted terrorist page on Osama bin Laden did not mention 9/11 as one of the terrorist attacks for which he is wanted.
しかし2006年になりますと、オサマ・ビンラディンが持っている最重要指名手配テロリストのページにですね、彼が関わったテロ行為としてなぜ911がリストにされていないのかという質問に FBI はこう答えています。ビンラディンが911に関わっているという確固たる証拠がないと FBI は答えたのです。
When he called up an FBI spokesman and said, why don't you list 9/11 as something bin Laden's wanted for? The spokesman said, because the FBI has no hard evidence connecting bin Laden to 9/11.
したがって911調査委員会報告書の過程、それは911の攻撃はオサマ・ビンラディンが容認したということになっていますけれども、それは FBI 自身によって覆されています。
The 9/11 Commission had simply assumed that bin Laden was behind the attacks, but now the FBI has undercut that assumption.
ですから911調査委員会の報告書はあくまでも推測に過ぎないわけです。そして今やそれを FBI 自身が否定したということです。
The FBI also undermined the main evidence that had been used to convince us that there were hijackers on the planes, the reported phone calls from passengers and crew members.
旅客機がハイジャック犯によってハイジャックされた後、私たちが信じ込まされたその証拠も実は FBI 自身が台無しにしてしまいました。乗客たちと添乗員たちからあったとされる電話の証拠が出てきたからです。
The most famous of these calls reportedly came from Barbara Olson, a well-known commentator on CNN, who was the wife of Ted Olson, who was theSolicitor General for the Department of Justice. Ted Olson claimed that morning she had called him from Flight 77 twice, talked to him about a minute each time, and reported that hijackers armed with knives and box cutters had moved all the crew and the pilots and the passengers to the back of the
最も有名な電話は CNN のよく知られた有名なコメンテーターのバーバラ・オルソンからの電話だと報告されています。バーバラの夫はブッシュ・チェイニー政権の法務省訴訟長官であるテッド・オルソンなんですけれども、テッド・オルソンによればあの朝バーバラが77便がペンタゴンに激突する前に2回電話をかけてきたことになっています。そしてその2回とも1分ずつ話して、彼は彼女が乗客と添乗員全員は、ボックスカッターで武装したハイジャック犯によって飛行機の後部に押しやられたと、この電話で彼に話したと言っています。
This story was central to creating a strong desire in the American public for revenge against Muslim countries.
この話はイスラム教国に対する強い報復の気持ちをアメリカ国民に沸き立てるのにとても重要でした。
In 2006, however, the FBI presented evidence to the trial of Zacharias Bussin. Sally, the so-called 20th hijacker.
しかし2006年、FBI はいわゆる20番目のハイジャック犯とされているザカリアス・ムサウイの裁判である証拠を提出しました。
Included in this evidence was a report on phone calls from the four airliners. Here is what its report on Flight 77 said about Barbara Olson, that she attempted one call, but that it was unconnected, and therefore it lasted for 0 seconds.
この証拠には4つの航空会社からの通話の報告が含まれていました。これが77便の報告がバーバラ・オルソンについて、バーバラ・オルソンを受けたという通話について言っていることです。バーバラは1回電話をかけようとしましたが、それは未接続通話であったので、その通話時間は0秒だったというふうに報告しています。
The FBI report implies, therefore,that either someone duped Ted Olson by pretending to be his wife, or that Olson simply lied. In either case, the story is based on deception.
FBI は、したがって FBI の報告によれば、Ted Olson は彼の妻のふりをした誰かに騙されたのか、または単に彼が嘘をついているのか、どちらかだということになります。いずれにしても、この話は虚偽に基づいていることになります。
So someone told a lie to convince us that Flight 77 had been taken over by hijackers.
ですから、77便がハイジャック犯たちに乗っ取られたというふうに、私たちに思わせるために、嘘をつくっていたということにもなります。
The FBI even more fully undermined the belief that hijackers had been reported by people making phone calls from the planes. Many of the reported calls, especially from Flight 93, which allegedly crashed in Pennsylvania, were said to have been made on cell phones.
FBI はさらにハイジャック犯たちのことは、人々が飛行機からかけた電話によって確認されたという考えを大幅に損じてしまいました。多くの通話は、特にペンシルバニアに墜落した93年間のものなんですが、携帯電話でかけられたことになっています。
The Washington Post reported, for example, that passenger Jeremy Glick used a cell phone to tell his wife, Elizabeth Glick, that the Boeing 757's cockpit had been taken over by three Middle Eastern looking men.
ワシントンポストにこういう記事があります。乗客のジェレミー・グリックは携帯電話で彼の妻リザリスに電話をしました。ボーイング757の操縦室が3人の中東風の男によって乗っ取られたといったことを報告しています。
Another paper reported that flight attendant Sandra Bradshaw, using a cellular phone, told her husband that the plane had been taken over by three men.With knives, who had an Islamic look. Now, I don't know how you look Islamic, but that's what she said. Such stories were central to the public's belief that the planes had been hijacked by Al-Qaeda terrorists.
別の新聞は、添乗員のサンドラ・ブラッドショーが携帯電話をかけて彼女の夫に、飛行機がナイフを持った3人のイスラム風の男たちによって乗っ取られた。といったことを報告しています。でもイスラム教の男って一体どういうんでしょうね。そのような話は飛行機がアルカイダのテロリストたちによってハイジャックされたと一般に信じられるためには、その一般に信じられるための中心的な役割を果たしたのです。
About a dozen of the people who believed that they had been called from Flight 93 on cell phones had simply been told that the person was using a cell phone.
93人からかかってきたと信じた約12人の人たちが、その電話は携帯からのものだと、信じていました。
So we might assume they were just mistaken.
まあその人たちはもしかしたら間違えていたのかもしれません。
But in the case of Dina Burnett, who reported receiving 4 calls from her husband Tom Burnett, she knew he was using a cell phone, she said, because she looked at her caller ID and recognized Tom's cell phone number.
でもディーナ・バーネットの場合は違います。彼女は夫のトム・バーネットから4回電話を受けたと FBI に報告しています。そして彼女の夫のコーラー ID というのは着信表示ですかね。それで確認をしたので、彼が携帯電話からかけていることが分かったと FBI に言っています。
She told this to the FBI on 9/11 itself.
このことを彼女は911の日にですね、FBI に言っています。
However, the FBI's report at the Musami trial said that the calls from Tom Burnett and almost everybody else were made on passenger seat phones. Now, why would they change the story? Perhaps because members of the 9/11 truth movement had presented evidence thatCell phone calls, given the technology in 2001, cell phone calls from airliners at high altitude were impossible. Let me stop there.
しかし、ムサビ裁判の FBI の報告では、トム・バーネットと他のほとんどの人たちからの電話は、すべて機内電話、このシートの横にあるこういう電話ですね、機内電話からされたことに、変わりました。どうして FBI はその話を変えたのでしょうか。多分それは911真相究明運動のメンバーたちが2001年当時のテクノロジーでは旅客機から携帯電話による通話は不可能だという証拠を示していたからでしょう。
That might explain why the FBI's new report said that only two calls that day had been made on cell phones and both of those calls came from flight 93 after it had descended to 5,000 feet. All other calls were said to have been made on passenger seat phones.
ですから FBI の報告でわずか2つの通話が携帯電話からのものだったというふうに変えたのはその両方ともが93人が5000フィートまで降下した後で降りていった後でされたことになっているからだったのです。それでその他の電話は全て機内電話を使ったものだということに変えたのです。
How then can we explain the certainty of Dina Burnett and those other people that they had been called by loved ones on cell phones?
それではディナ・バーネットや他の人たちが彼らの愛する人たちが最後に携帯電話をかけてきたと信じていることをどう説明したらいいのでしょうか。
The explanation would seem to lie in a form of technology that did exist in 2001. This allows voices and telephone numbers to be faked. And once we realize that the phone calls were faked, we can be pretty certain that all the other evidence supporting the notion of hijackers on the planes was also faked.
この説明は他人の声と電話番号をごまかすことができる技術がすでに2001年の時期に存在していたことにあるように思います。そして電話をごまかせることが可能だと分かってしまえば私たちはハイジャック犯たちがいたという他の全ての証拠も偽物だと安心して言うことができます。
The most important official reports to come out after the 9/11 Commission's report were those on the destruction of the World Trade Center by NIST, the National Institute of Standards and Technology. Its report on the Twin Towers came out in 2005. Its report on Building 7 is just coming out now. But from a scientific, the first draft has come out. From a scientific point of view, these reports are absurd.
911調査委員会報告書の後で出された最も重要な公式文書は一般に NIST、先ほど私訳し忘れましたけど NIST は米標準技術局によって書かれた世界貿易センターの崩壊についての調査報告書です。その報告書のツインタワーに関するものは2005年に出ました。そしてなんと第7ビルについては今年2008年8月24日に、最初のレポートが出たばかりです。科学的な見地から見るとこの報告書は呆れたものになっています。
First, this is not surprising once we are aware of three facts.
でもこの事実は3つのことを知っていれば別に驚くに値しません。
First, the evidence is overwhelming that all three buildings were were brought down by explosives in the process known as controlled demolition. Second, the official story maintains that the buildings were brought down solely by the impacts of the airplanes on the Twin Towers and the resulting fires in the Twin Towers and Building 7. And third, that as the picture had shown, NIST is an agency of the Commerce Department, and hence during this period of the Bush-Cheney administration. So NIST could not contradict the official story.
まず第一に、これらの3つの建物が全て制御解体という方法で崩壊したことを示す圧倒的な証拠があること。そして第二に、公式説は建物が崩壊したのはツインタワーへの飛行機による衝突の衝撃と、それによるタワーと第7ビル内の火災のみが原因だと主張していること。そして第三に、NIST自身が商務省の指揮官であること。つまり、ブッシュ・チェイニー政権の支配する間は、商務省の指揮官である NIST は、公式説に反するようなことは言えないということです。
In 2007, moreover, a former employee of NIST reported that NIST had been fully hijacked from the scientific into the political realm, with the result that its scientists lost their scientific independence and had become little more than hired guns.
そして2007年になりますと、NIST のある元従業員がこのような報告をしています。NIST は科学の領域から政治の領域にすっかり乗っ取られてしまったので、その科学は独立性を失い、雇われた殺し屋に成り下がってしまったというふうに言っています。
With regard to NIST's work on the World Trade Center in particular, this whistleblower said,Its reports had to be cleared not only by the Commerce Department, but also by the National Security Agency, and also by the Office of Management and Budget, which, as an arm of the Executive Office of the President, had a policy person specifically delegated to provide oversight on this work.
この外部告発者によりますと、特に世界貿易センターに関する NIST の調査に関して言うと、その報告書は商務省だけではなく、国家安全保障局、そして大統領直属のオフィス部門としてある特別に、大統領直属オフィス部門として特別に NIST の調査を監督する任務を持っていた政治的人間がいる管理及び予算局のチェックを受けなければいけなかったと証言しています。
NIST therefore had the impossible task of providing a seemingly plausible explanation of the collapse of these buildings, while denying that explosives had been used. It could do this only by ignoring half of the evidence, and then even after that, violating some fundamental laws of physics.
ですから NIST は一方で爆発物の使用を否定しながらも、いかにも最もらしい説明をしなければならないというほとんど不可能に近い仕事をやってまいりました。それには関連する証拠の半分をまず無視しなければいけなかったのですが、それでもさらに基本的な物理法則に反することをやってのけなければなりませんでした。
The laws of nature that NIST violated included the law of the conservation of momentum, which goes back to Isaac Newton. With regard to the Twin Towers, NIST claimed thatWhen the plane came in and created a hole, then that caused the top part of the building to collapse down on the lower part, and the pressure of that caused the rest of the building to collapse at virtually free fall speed, as if all the concrete and all those 287 steel columns hadn't been there.
ニストが犯している自然法則にはアイザック・ニュートンまで遡る慣性の法則があります。例えばツインタワーに関して言うと、ニストは飛行機が激突して弱められた階の上の方にあったトップの階が下方の階に落ちた瞬間に、その圧力で、自然落下のスピードで崩壊したというふうに主張しています。しかしそこにはあたかも287本のスチール製支柱と全てのコンクリートがそこになかったのなかったかのように主張しているのです。
It would be like if you were driving your little sports car down the freeway at 120 kilometers and huge truck that was parked on the freeway, and your little sports car started pushing the truck down the freeway at 120 kilometers an hour.
これがどういうことかというとですね、例えばあなたが高速道路をスポーツカーに乗って120キロのスピードで走っていたと仮定してください。そして止まっている大きなトラックにぶつかったとします。その瞬間、このスポーツカーが120キロのスピードでそのトラックを後ろから押して動かしている。そういうことをニストは言っているわけです。
The evidence that was ignored by NIST included the fact that some of the steel from these buildings had melted.But steel does not begin to melt until it reaches about 1500 degrees Celsius. And yet building fires cannot get above 1000 degrees Celsius.
NIST が無視した証拠には、これらの建物からのスチールの物質化が融解していた、溶けていたという事実です。スチールは摂氏1540度にならないと、溶けません。しかし、ビル火災では摂氏1000度以上になることはないのです。
And so the fires, as NIST itself pointed out, could not have melted any steel. And yet, pools and streams of molten steel in the rubble were reported by many credible witnesses, including a firefighter who said, you'd get down below and you'd see molten steel, running down the channel rails like you're in a fountain, like lava.NIST simply ignored these reports.
ですから火災が NIST 自身も指摘しているようにどんなスチールも溶かすことはできません。しかし、瓦礫の中に融解した溶けたスチールがプールになって流れているのが多くの信頼できる目撃者によって報告されています。その信頼できる目撃者の中には消防士たちがいますけれども、ある消防士はこう言っています。あの下に行ってごらんよ。溶けたスチールがあるんだよ。いいかい、溶けたスチールだよ。それが水路のように流れ落ちているんだ。まるで鋳物工場だよ。溶岩流のようにね。と語っているのです。ニストはこれらの報告を単に無視したのです。
Also, three professors from a very respected technical institute reported that pieces of steel from the World Trade Center had partially evaporated so that they had big holes in them.Making them look like pieces of Swiss cheese. This would have required temperatures far above the melting point of steel. They also reported that the steel had been sulfidized. Sulfur had been put, forced into it. And sulfur, that's what you would expect if thermite had been used to bring the buildings down.
また有名なある独立系の技術研究所からの3人の教授がツインタワーと7番ビルのスチールの破片が一部蒸発していたと報告しました。つまりその一部はですね、まるでスイスチーズのように中がこう穴が開いている状態で発見されたのです。これらの断片には硫黄も含まれていました。スチールの融点を下げる目的で発火させるサーマイトに硫黄を加えるとサーメイトになります。それによってそれらが切断されたのであれば、異様があるのは予想されたことです。
Although this finding was reported in the first official report on the World Trade Center put out in 2003, NIST simply ignored it.
この発見事項は実は2002年、最初の世界貿易センターに関する公式文書の付録についていたんですけれども、NIST は単にそれを無視しました。
In 2006, NIST was asked whether it had tested the dust at the collapse sites to see if it contained residue from thermite. It said no. When a NIST spokesman was asked by a reporter, why didn't you test for thermite residue? He said, because there was no evidence for that.And she said, well, how do you know there was no evidence if they didn't test for it?
2006年になりますと、NIST は、崩壊現場の軍人にサーマイトのような爆発物の残余があるかどうか調査したのかと、ある記者に質問されました。それに対してないと答えました。そして、ある記者はどうしてないのか、それを調べるべきではないのかと、NIST のスポークスマンに尋ねたところ、そのような証拠がなかったからだと答えました。 するとその記者はすぐにこう言いました。ニストは調べもしないのにどうやって証拠がないと言えるのでしょうかと、まともな質問をしたのです。
NIST also ignored reports from people at the scene about explosives going off before and during the collapses. These testimonies came from journalists, police officers, World Trade Center employees,and over 100 members of the fire department of New York.
NIST はまた建物が崩壊する前とその間に現場にいた人たちから爆発があったという報告を無視しています。この証言をした人たちの中にはジャーナリスト、警官、それからワールドトレード世界貿易センターの従業員、そしてニューヨーク消防局の100人以上の消防士を含んでいます。
The Wall Street Journal building was right next to the Twin Towers, and a journalist for them said, I looked out of the office window to see what seemed like perfectly synchronized explosions coming from each floor, one after another, from top to the bottom, with a fraction of a second between. The floors blew to pieces. Many firefighters said similar things.But NIST wrote its report as if none of these testimonies existed.
例えば有名な新聞のウォールストリートジャーナルというのがありますけど、このウォールストリートジャーナルの建物は世界貿易センタービルのすぐ隣にあるんですが、この時その記者が見ていました。そしてこう言ったのです。私はウォールストリートジャーナルのオフィスの窓から見上げていましたけれど、各階ごとに完全に同期された爆発のように見えたんです。次々と上から下にほんの一瞬の間隔を置いて各階が粉々に吹き飛んだのですと言いました。多くの消防士たちも同様なことを言っています。しかしニストはあたかもこのような証言がなかったように報告書に書いています。
This is a photograph of a firefighter saying the same thing. He said we watched the buildings come down floor by floor by floor, boom, boom, boom.
この写真がですね、その消防士がその証言をしているところですけれども、そのフロアがボンボンボンと1回ごとに次々と爆発したんだというふうに証言をしています。
I mentioned earlier this afternoon, the janitor William Rodriguez, who, testified that he felt a massive explosion in the North Tower even before the plane hit the building.
この前の回で私はウィリアム・ロドリゲスという、世界貿易センタービルの清掃員だった男性の話をお話ししました。彼はですね、北のタワーの地下1階で働いていたんですが、北タワー、ノースタワーに飛行機が突っ込む前に爆発がそのよりも下の階であってその衝撃を下から感じたというふうに証言しています。
He got an appointment, went and told NIST about thisAnd he said they simply sat there in silence, staring at me.
そして実はこのウィリアム・ロドリゲスはニストに呼ばれてこのことを証言しました。しかしニストの担当官たちはただあそこに座って黙って私を見つめていたと言ってます。
What else could they do? They knew it was true, but they worked for the government, so they have to say something else.
彼らに何ができたでしょうか。ウィリアムが本当のことを言っていることを知っていたとしてもですね、結局ニストの職員は政府のために働いているんです。ですからウィリアムの証言とは違うことを言うしかなかったのです。
There were also witnesses to explosions in building 7.
そして第7ビルに関してもたくさんの証言者がいます。
Two of these witnesses were city officials who had gone up to the 23rd floor after the first plane had hit the World Trade Center, the North Tower.And hence, about 9 o'clock that morning, thinking that Mayor Giuliani would be up in his Office of Emergency Management on the 23rd floor of Building 7. But they got there and found the office was completely empty, with steam still coming out of the coffee cup, so they had gotten out of there very quickly.And they called to say, what should we do? They were told, get out of the building immediately. They started running down the stairs. They tried to use the elevator. It wouldn't work. So they started running down the stairs. And then when they got down to the sixth floor, they felt this huge explosion that knocked the landing out from under them. Barry Jennings, the big black man who worked for the house tells this story, said he was just able to hold on to some sort of pole, pull himself back up. They went back up to the 8th floor and broke a window and called for help.
この商人たちの2人はニューヨーク市の職員なんです。彼らは最初の飛行機がタワーに衝突した後、まあ、ノースタワーですね、後にすぐ第7ビルの23階に行きました。そこにはジュリアニ市長がいると思ったからです。時間は午前9時頃です。ジュリアニ市長が彼の緊急管理事務所にいると思ったから行ったのですが、この事務所はすでに空でした。しかしまだコーヒーから煙が出てたのか、煙じゃないですね、コーヒーから湯気が出てたので、彼らはいなくなったばかりだと思われます。そして、そこに誰もいなかったのでどうしようかと言っていたら、彼らは建物からすぐに退去しろと言われたので、エレベーターを使って下に降りようとしました。ところがエレベーターは動かなかったのです。それで彼らは階段を使って降り始めました。そして彼らが23階から6階まで降りたとき、彼らの下から大きな爆発があって、階段の踊り場を吹き飛ばしたのです。そして彼らは8階まで戻って、そしてその時の一人がベリー・ジェニングスというニューヨーク市の、ハウジングオーソリティだから、ハウジングオーソリティって何て言うんでしょうね。What is the housing authority?
It's okay.
ハウジングオーソリティのメンバーをしている、ベリー・ジェニングスさんが8階まで戻って、そこで救助を求める信号を送って助けをもらったというふうに言っています。
By the way, the other man was Michael Hess, who was the New York City's corporation counsel and a very close friend of Rudy Giuliani, Mayor Giuliani.
この2人の証言者のもう1人はですね、マイケル・ハッスーという人です。この人はニューヨーク市の企業委員会の担当職員です。この人はジュリアニ市長と大変な仲良しでした。
So no one can accuse them of lying.
ですから、決して彼が嘘を言うとは思いません。嘘を言うというふうには思いません。
So what this guy did was distort their testimony.
ですから、ニストがやったことは彼らの話を歪曲したということ。
Their testimony suggests that this explosion happened at about 9:15. But NIST says, no, there was no explosion in Building 7. What they thought was an explosion was the effects of the North Tower coming down. But the North Tower didn't come down until 10:28, more than an hour later.
彼ら、この2人の証言者ですね、ニューヨーク職員の2人の証言によると、この爆発、彼らは6階から8階まで吹き飛ばした爆発は、9時15分ごろに起こったことになります。しかし、ニストは、彼らが第7ビルで起こった爆発というのは爆発ではなくって、それはノースタワーの崩壊の衝撃によって起きたのだと説明しました。しかし、覚えてますか、ノースタワーの崩壊は10時28分まで起きていません。
So NIST made this claim even though one of the men, Barry Jennings, specifically said when he got back up to the 8th floor and looked out the window, both towers were still standing.
それからニストはこの2人のうちの1人であるベリー・ジェニングスがこう言っていることを無視してるんですけど、彼はこう言いました。8階に戻って窓の外を眺めると、タワーはまだ2つとも立っていましたと証言しています。
To show you how serious this is, the BBC even interviewed Barry Jennings and let him tell his story.
この証言はとっても重要なんです。実は BBC がベリー・ジェニングスをインタビューしています。
But they distorted it, and when he said the explosion happened, they changed the timeline to NIST timeline and made it sound like that what he was describing didn't happen until 10:28.
その BBC が彼を、ベリー・ジェニングスをインタビューして、9時15分頃にそういう爆発があったと言ってるのにもかかわらずですね、ニストは時間を変えました。そしてノースタワーの衝撃によってそれが起こったということにしたんです。10時28分というふうに歪曲しています。
Perhaps not surprisingly, Barry Jennings is now dead.
残念なことですけど、そして驚くべきことですが、ベリー・ジェニングスは今やもう亡くなっています。死んでしまいました。
He reportedly died 2 days before this report came out on Building 7.
実はベリー・ジェニングスが亡くなったのは、ニストの報告書が出る2日前のことでした。それも変な死に方をしています。
So he cannot contradict what NIST and the BBC have said.
ですから、もうベリー・ジェニングスはニストが言っていることを訂正することができなくなった。
But we can continue to tell Barry Jennings' story.
しかし私たちはベリー・ジェニングスの主張を繰り返すことができます。継続することができます。
I will conclude this discussion of recent developments with one more.
そして私はもう一つ、ここで結論めいたことを言いたいと思います。
When I wrote the new Pearl Harbor and my critique of the 9/11 Commission report, the movement had very few intellectuals, scientists, and professionals with the relevant kinds of expertise, such as architects, engineers, and pilots.
私が最初にニューパールハーバーという本を書いたとき、911調査委員会の報告書の批判を書いたときには、この911真相究明運動にはわずかな数の科学者、それからほんのちょっとの知識人たちしかいませんでした。例えば建築家、エンジニア、パイロットといったプロの専門分野の人たちが全くいませんでした。
Since that time, however, hundreds of intellectuals and others and scientists have joined the movement, joining groups such as Scholars for 9/11 Truth, Scholars for 9/11 Truth and Justice.
でもそれ以外ですね、何百ものそれ以外の知識人や科学者が911真相究明運動に加わっています。例えば911真相究明の学者の会というようなグループもできています。
More recently, hundreds of professionals have joined organizations such as Veterans for 9/11 Truth with several former military officers, Pilots for 9/11 Truth, Firefighters for 9/11 Truth, and Architects and Engineers for 9/11 Truth, which was formed only in 2006, but already has more than 500 licensed architects and engineers who have said,The official story cannot be true.
もっと最近になりますと、何百もの専門家たちが集まっていろいろなグループを作っています。例えば、911真相究明退役軍人の会、これは軍人、元軍人の人たちが集まって911真相究明運動をしています。それから、911真相究明パイロットの会、そして911真相究明消防士の会、さらには911真相究明建築家とエンジニアの会、を作っています。この最後の建築家とエンジニアの会は2006年にできたばっかりなんですね。だからまだ新しい会なんですけれども、すでに200人以上のライセンスを持った建築家とエンジニアたちがそこに結集していて、政府の話は本当ではありえないと言っております。
So, popular mechanics may claim that all the experts support the official story, but that is absolutely not true.It names only a few experts, and they're all dependent on government money for their salaries.
Popular mechanics がですね、専門家たちはみんな政府の報告を支持しているというふうに言っていますけれども、それは嘘です。政府の報告を支持している専門家というのは本当に数が少なくて、ほんの少数しかいなくて、彼らは政府からのサラリーに給与に頼っているような専門家に過ぎないのです。
Among independent thinkers, meaning ones not dependent upon the U.S. government or one of its allies, the weight of professional and scientific opinion is now overwhelmingly against the official account.All we need now is for politicians to act on this knowledge.
独立した考えの人たち、私が独立したというのは、これはアメリカ政府やその一派の給料に頼っていないという意味で使っていますけれども、その知的で専門的な意見は今や圧倒的に911の公式説を否定しています。今私たちに必要なことは、世界中の政治家たちがこの事実に対して行動を起こし立ち上がることです。
I am hoping, therefore, for an organization of political leaders for 9/11 Truth.
ですから私は911真相究明のための政治家リーダーたちの会ができたらいいなと思っています。
Concluding note, and this will be the first time I have stated this in public.
これで私のお話を終わりにしたいと思うんですけど、今から話す話は、私がこうやって公で話すのは初めてのことです。
Back in 2003, when I sent my manuscript for the New Pearl Harbor into the press, it concluded with a chapter on the original Pearl Harbor.
かつて2003年に私がニューパールハーバーの原稿を最初に出版社に送 じたとき、それには本当の真珠湾攻撃にパールハーバーについての章で終わっていました。
In that chapter, I described evidence that the Roosevelt administration had maneuvered Japan into attacking Pearl Harbor, and that it had done this to shock the American people into accepting the necessity of entering the war. Roosevelt had long been telling Winston Churchill that he would enter the war in Europe as soon as it was politically possible.
その章で私が書いたことは、ローズベルト大統領が日本に真珠湾攻撃をさせるように工作したこと、そしてそうすることによってアメリカ国民にショックを与え、第二次世界大戦に参戦することを受け入れざるを得なくしたという証拠を詳しく説明したんです。ローズベルトはウィンストン・チャーチルに長い間こう言ってきました。政治的に可能になり次第すぐにヨーロッパ戦争に参戦するよと約束していたのです。
But my editor advised me to eliminate this chapter, saying it would be too much to ask the American people to change their interpretation of Pearl Harbor at the same time I was asking them to change their interpretation of 9/11.
しかし私の編集者はですね、この章を削除した方がいいよとアドバイスしました。アメリカの読者に真珠湾攻撃の考えを変えさせると同時に、そして911に対する考えも変えさせるなんてあまりにも過酷だという、そういう理由です。それが無理だと考えたのです。
Deciding that she was right, I eliminated that chapter.
私は彼女が正しいと思って、その編集者の忠告を受け取ってその章を省いたのです。
But I mention it now in order to indicate thatreferring to 9/11 as the new Pearl Harbor has this additional meaning, that just as the White House had arranged in 1941 for the Pearl Harbor attacks in order to enter World War II, so did the White House 60 years later arrange for the 9/11 attacks, this time carrying out the attacks itself, in order to initiate its so-called War on Terror.It is time for countries around the world to withdraw their support for America's 9/11 wars and to expose the deceit of 9/11 itself.
今になって私がこれを言うのは、9.11 をニューパールハーバー、新しい真珠湾攻撃と呼ぶことには、以下のような意味があることを指摘したかったからです。ホワイトハウスは第二次世界大戦に参戦するために1941年の真珠湾攻撃を画策しました。同様に60年経った2001年、ホワイトハウスは今度は自分自身を攻撃させるという911を画策しました。そのことによっていわゆる太平洋戦争を開始したのです。今や世界各国がアメリカの911戦争への支持をやめ、911そのものの欺瞞を明るみに出す時が来たのです。
Thank you very much for your kind attention.
どうも皆さん、ご清聴